癌と療養208、癌とリハビリテーション医療第2版、国立がん研究センターがん情報サービス編集委員会編集。はじめに、がんのリハビリテーション医療は、がんやがんの治療による体への影響に対する回復力を高め、残っている体の能力を維持・向上させるために受ける医療です。これまでリハビリテーション医療は、脳疾患などに対して行われてきましたが、がん治療の中でも重要な役割を持つようになってきています。リハビリテーション医療は、がんと診断された直後から受けることができます。また、緩和ケアの一環として、心と体のさまざまな辛さに対処する目的でも行われます。目次1、がんとリハビリテーション医療1ページ。2、リハビリテーション医療を受ける時期と病気別の目的2ページ。3、リハビリテーション医療を受けられる医療機関4ページ。4、手術とリハビリテーション医療7ページ。5、薬物療法や放射線治療とリハビリテーション医療10ページ。6、症状緩和を中心とした医療が行われる時のリハビリテーション医療14ページ。7、在宅療養でのリハビリテーション医療17ページ。8、家族や周りの人に知っておいてほしいこと、19ページ。参考文献、20ページ。国立がん研究センター作成の本、21ページ。閲覧入手方法、22ページ。がん相談支援センターについて、23ページ。目次終わり。1. がんとリハビリテーション医療。リハビリテーション医療を受けて、より良い生活を送りましょう。がんになると、がんそのものによる痛みや食欲低下、息苦しさ、だるさによって、今まで通り動けなくなったり、手術や薬物療法、放射線治療などを受けることによって、身体機能が落ちたり、損なわれたりすることがあります。表1。1ページ、表。表1。がんのリハビリテーション医療の対象と種類。説明。がんそのものによる体への影響の種類と、がんの治療の過程で生じる体への影響の種類の2つに分けて書かれています。順に読みます。がんそのものによる体への影響。1、骨への転移による痛みや骨折。2、脳腫瘍による麻痺や言語障害や嚥下障害。3、脊髄・脊椎腫瘍による麻痺や排便・排尿障害。4、腫瘍が末梢神経を巻き込むことによるしびれや筋力の低下。5、悪液質。がんの組織が他の正常組織が摂取しようとする栄養を奪ってしまう。悪液質による体の衰弱。6、がんによる認知機能の低下。次に、がんの治療の過程で生じる体への影響には、手術によるものと薬物療法や放射線治療によるものの二つに分けて書かれています。まず、手術によるもの。1、胸やお腹の手術による肺炎などの合併症。これには呼吸リハビリテーションを行う。2、乳がんの手術によるリンパ浮腫、蜂窩織炎、肩関節の機能障害。 3. 頭頸部がん、鼻、口、顎、喉、耳などのがん。頭頸部がんの手術による嚥下障害や発声障害。4. 頭頸部がんの手術によって、頸部リンパ節を切除した後に起こる肩関節の機能障害。5. 腕や足、四肢のがんの手術による機能障害。6. 腕や足、四肢を切断した場合。これには、義手や義足を使ったリハビリテーションを行う。7. 婦人科のがんや泌尿器のがんの手術後の排尿機能の障害。薬物療法や放射線治療によるもの。1. だるさ、倦怠感。2. しびれや筋力、体力の低下。表終わり。このような状況では、日常生活に支障をきたし、家事や仕事、学業など、社会生活への復帰が難しくなり、生活の質が著しく低下することがあります。しかし、がんになっても日常生活を維持し、本人が望むその人らしい生活を送ることは可能です。そのために欠かせないのが、リハビリテーション医療です。がんと診断された直後は、さまざまな不安もある時期ですが、主治医と相談しながら、リハビリテーション医療を受けることが勧められます。いつの時期からでも始められますが、なるべく早い時期から開始することが勧められています。2. リハビリテーション医療を受ける時期と、病気別の目的。がんと診断された直後からどのような時期でもリハビリテーション医療が行われます。通常のリハビリテーション医療は、体に何らかの障害が起こってから受けるのが一般的です。一方、がんのリハビリテーション医療では、がんと診断された後、治療による合併症や後遺症などを予防する目的で、治療が始まる前、あるいは治療を受けた直後から行われることがあります。予防的リハビリテーション。このように予防が重視されていることが、脳卒中など他の分野のリハビリテーション医療とは大きく異なる点です。がんのリハビリテーション医療は、治療のどのような時期においても、どのような病状であっても受けることができます。診断された直後から始める予防的リハビリテーション。治療と並行して受ける回復的リハビリテーション。再発・転移の時期には、維持的リハビリテーション。症状緩和を中心とした医療が行われるときには、緩和的リハビリテーションと、がんの治療の時期に応じて、リハビリテーション医療の目的や役割が異なります。図1。3ページ、図。図1。がんのリハビリテーション医療の病気別の目的。説明。がんのリハビリテーション医療の病気別の目的が図式化されています。文章化して読みます。予防的リハビリテーション。がんと診断された直後から治療前に開始します。障害の予防を目的とします。次。回復的リハビリテーション。治療開始と並行して行います。機能障害や筋力や体力の低下をできる限り回復することを目的とします。次、維持的リハビリテーション。再発・転移が乱れた場合に行います。がんが増大し、機能障害が進行しつつある人に対して、運動能力の 維持・改善を目的とします。不動・不活動の予防も含みます。次、緩和的リハビリテーション。症状緩和を中心とした医療が行われるときに受けます。ご本人の要望を尊重しながら、身体的、精神的、社会的にもクオリティオブライフを高く保つことを目的とします。図終わり。3. リハビリテーション医療を受けられる医療機関。リハビリテーション医療を受けることができる医療機関が増えています。がんのリハビリテーション医療に取り組む医療機関は年々増えています。多くのがん診療連携拠点病院では、がんのリハビリテーション医療について十分な知識と経験を持つスタッフがいるリハビリテーション室、図2や必要な機器があるなどの基準を満たしており、適切なリハビリテーション医療を受けることができます。また、それ以外の病院でもリハビリテーション医療を受けることができる場合があります。4ページ、図2、リハビリテーション室の様子。説明。平行棒や杖を使った歩行訓練やベッドの上でのストレッチの様子が書かれています。図終わり。自分が暮らしている地域のがん診療連携拠点病院がどのようなリハビリテーション医療を行っているか知りたい場合は、がん診療連携拠点病院にあるがん相談支援センターに問い合わせてみるのも良いでしょう。さまざまなスタッフが支えます。がんのリハビリテーション医療は、がんに対する治療と並行して行われます。がんの治療の担当医や看護師、リハビリテーション医療を担当するリハビリテーション科医、リハビリテーションスタッフ、理学療法士、PT、作業療法士、OT、言語聴覚士、ST、などがご本人と治療計画を共有しながら実施していきます。括弧1、リハビリテーション科医。身体機能の低下や障害の程度を予測または評価し、他の職種の意見も参考にしながら、治療計画を作ります。がんの治療の担当医、看護師らとの連携調整を図り、リハビリテーション医療を指導・実行します。がんの治療による合併症が出現した場合は検討し、適切に対応します。括弧2、看護師。身体機能の低下や障害の程度を把握した上で、ご本人が安心してリハビリテーション医療に取り組めるように、日常生活の視点からサポートします。また、ご本人が自主的にリハビリテーション医療を行えるよう、病棟での支援も行います。括弧3、理学療法士、PT、がんの発症や治療に伴う体力低下などによって、日常生活に必要な動作がしづらい、もしくはその可能性がある患者に、運動療法などのリハビリテーション医療を行います。PT、英語名フィジカルセラピストの略。括弧4、作業療法士、OT、生活における動作練習や福祉用具を用いて、患者の食事や洗面、入浴、着替えなどの日常生活機能を維持、回復、改善させたり、社会参加を促したりする役割を担います。OT、英語名、オキュペーショナルセラピストの略。括弧5、言語聴覚士、 ST 難聴や発声、発語などの障害とその影響でコミュニケーションに問題がある場合や飲み込みがうまくできない患者に訓練、指導、助言を行い日常生活機能の回復や改善のためのリハビリテーション医療を行います。ST 英語名スピーチ・ランウェイジ・ヒアリング・セラピストの略。括弧6技師・装具師 PO 医師の処方に基づき義肢や装具の装着部位の採寸や再形をして作成し、体に合わせます。PO、英語名、プロセティスト&オーソティストの略。括弧7、その他の医師や専門職。リハビリテーションスタッフの他に、精神腫瘍科医、歯科口腔外科医、管理栄養士、心理士、メディカルソーシャルワーカー、MSW、ケアマネジャー、訪問看護師、介護福祉士、などが関わることもあります。4、手術とリハビリテーション医療。手術による合併症、後遺症の予防や、手術後のスムーズな回復に役立ちます。以前は手術後に合併症が起きた場合にリハビリテーション医療が始まることが一般的でしたが、現在では手術前から始めると良いと言われています。図3。手術前は様々な不安がある時期です。担当医やその他のスタッフに具体的な方法について相談をしながら、無理をしない範囲で運動や呼吸リハビリテーションなどの手術前のリハビリテーション医療を受けましょう。7ページ、図3。がんの手術前後のリハビリテーション医療の考え方。手術後に合併症が起きてからリハビリテーション医療を行う以前の考え方と、手術前後にリハビリテーション医療を行って早期回復、退院を目指す現在の考え方を図式化したものです。図終わり。手術前及び手術後すぐからリハビリテーション医療を受けることは、1、手術による合併症を予防し、2、後遺症を最小限にして、3、手術後の回復をスムーズにし、4、早期の退院につながるメリットがあります。また、手術前のリハビリテーション医療の具体的なメリットとしては、以下の点が挙げられます。1、手術後の早い時期よりベッドから離れて生活すること、早期離床の必要性を手術前から理解することにより、手術直後の時期から積極的にリハビリテーション医療に取り組める。2、手術前からリハビリテーションスタッフと面識があることで、手術後のリハビリテーション医療も安心してスムーズに受けられる。3、リハビリテーションスタッフから見通しを説明してもらうことで、後遺症や社会復帰に対する不安が少なくなる。4、腹式呼吸法などを手術前に訓練しておくことで、手術後に呼吸が苦しくなった時にうまく対処できる。5、身体機能を、体力、筋力などを高めて手術に臨むことで、術後の後遺症や合併症が軽くなる。手術前から受ける呼吸リハビリテーションは、手術後に起こりやすい肺炎を予防する効果があります。肺炎は、手術後の痛みや麻酔の影響で呼吸が浅くなり、痰がうまく出せず、 肺の奥にたまることによって起こりやすくなります。呼吸リハビリテーションは、専用の器具を使ったり、腹式呼吸法を訓練したりして行っていきます。また、手術後の早い時期からベッドに座ったり、病室内を歩いたりすることも大切です。この他にも、いろいろなリハビリテーション医療の方法があります。手術を受ける際には、手術に伴う体への影響や、それに対するリハビリテーション医療の内容について、担当医に確認しておきましょう。5. 薬物療法や放射線治療とリハビリテーション医療。薬物療法や放射線治療においても、体力低下の予防や、だるさ、倦怠感の軽減に役立ちます。薬物療法や放射線治療の治療中、治療後のリハビリテーション医療と言われても、多くの人はピンとこないかもしれません。しかし、薬物療法や放射線治療による治療中は、筋力の低下や身体機能の低下が起こりやすくなるため、リハビリテーション医療を受けることが重要です。薬物療法や放射線治療を受けているときは、治療による体への負担や精神的なストレスを感じたり、気持ちが塞ぎ込んだりするなどして、心身ともに疲れ果ててしまうことがあります。全身衰弱。それに伴い、食欲が低下して栄養状態が悪くなったり、栄養障害、だるさ、倦怠感を感じて活動量が少なくなったりすること、活動性低下もあります。体の中にがんが存在している状態、胆がん状態では、がんの組織が他の正常な組織が摂取しようとする栄養を奪ってしまうことによる体の衰弱、がん悪液質が起こりやすく、身体機能にさらに悪影響を及ぼします。こうして栄養障害が起き、活動性が低下すると、筋力が落ちて体力も低下し、少し動いただけでエネルギーをたくさん消費するため、一層疲れやすくなります。筋萎縮、筋肉の容量が減ること、筋力の低下、身体機能の低下。中、筋肉量が減少し、筋力や身体機能が低下している状態のことを、サルコペニアと呼ぶこともあります。中終わり。そして、疲れるから動かない、動かないから体力が低下するといった悪循環に陥り、ついには寝たきりの要介護状態に陥ることもあります。図4。11ページ、図。図4。全身衰弱と筋肉の萎縮、筋力低下の関係。説明。全身衰弱がもたらす悪循環を図式化したものです。順に読みます。全身衰弱に伴い、食べたくない、食指不振や摂取量が減少して栄養障害となり、筋萎縮、筋力の低下、身体機能の低下に陥ります。また、全身衰弱に伴い、倦怠感を感じると、活動性低下、寝たきり、要介護状態となって、やはり筋萎縮、筋力の低下、身体機能の低下に陥ります。図終わり。このような悪循環を阻止するためには、運動によるリハビリテーション医療と栄養管理が最も重要です。運動をすることによって身体機能が高まるため、動いてもエネルギーをそれほど消費しなくなり、疲れにくくなります。また、すっきりした気分になり、精神的苦痛も軽減されて、 毎日が快適になることが期待できます。運動によるリハビリテーション医療は、治療中から開始するとより効果が高いと言われています。週150分以上の中等度の有酸素運動と、週2日から3日、1日おきの上半身下半身の大きな筋肉を中心とした筋力トレーニングとストレッチを行うのが理想的です。図5。中等度の有酸素運動には、早足での散歩や自転車エルゴメーター、中、エアロバイクとも言われる自転車の形をした室内用の運動器具、中終わり、などがあります。筋力トレーニングには、スクワットや腕立て伏せなど、自分の体重で負荷をかけて行う自重トレーニングや、専用の重り、ダンベルなどやゴムバンドを用いる方法、トレーニングマシンで行う方法があります。大胸筋、広背筋、大腿四頭筋などの大きな筋肉を中心に、それぞれ1日に8回から12回行います。自分にとってどのような方法がいいか、適切な回数はどのくらいかについて、担当医やリハビリテーション科のスタッフに尋ねてみましょう。13ページ、図、図5、薬物療法や放射線治療の治療中・治療後に効果的な運動。説明、1、有酸素運動、ウォーキング・自転車エルゴメーターを使って行う。2、筋力トレーニング、ダンベルを使ったりスクワットをする。3、ストレッチ、などの運動をイラスト化したものです。図、終わり。運動の強度は、ややきついと感じる自覚的な強さ、自覚的運動強度が目安になりますが、特に治療中の場合には、体の調子を見ながら、少し物足りないくらいから始めて、無理をせずに自分のペースで毎日コツコツ続けるようにしましょう。また、運動によるリハビリテーション医療に合わせて栄養管理が行われます。栄養管理では、管理栄養士による栄養指導が行われることがあります。体の状況や、日常的な食事を見直して、栄養が十分足りているかを評価します。必要な場合には、栄養補助食品を用いるなどして、栄養状態を維持・改善します。6、症状緩和を中心とした医療が行われる時のリハビリテーション医療。自分らしさを保つためのリハビリテーション医療もあります。症状緩和を中心とした医療が行われるときには、がんの進行とともに体力が低下し、自分で動くことが難しくなってくることもあります。そのような時期に、ご本人の要望を十分に尊重し、残っている能力をうまく活かしながら、身体的、精神的、社会的に生活の質を高く保つことを目指して、リハビリテーション医療が行われることがあります。緩和的リハビリテーション。リハビリテーション医療を受けることで、自分で動いたり、食べたり、排泄したり、話したりするなど、自分らしく生活することを目指します。そのためには、早めにリハビリテーション医療を取り入れることが大切です。ベッド周りの環境を整えたり、補助具を利用したり、姿勢を工夫したり、リハビリテーション科のスタッフや看護師から定期的な運動について指導を受け、横になっている時間が増加しないような予防策を取ると良いでしょう。表2 15ページ、表、表2、日常生活に必要な動作、ADL の低下に対する予防策。1、ベッド周りの環境を整える。手すり、座面の高さを調整し、起き上がりやすいようにする。2、補助具を利用する。歩行器、杖、舗装具、車椅子などを使って自分で動けるようにする。3、起き上がったとき、座ったときの姿勢を工夫する。安楽で息苦しさや痛みのない楽な姿勢をとる。4、定期的に運動する。表終わり。痛みによって活動が制限される場合には、我慢せずに医師や看護師に伝え、痛み止めを処方してもらうことも大切です。手足の関節のストレッチやマッサージ、温熱療法や寒冷療法などの物理療法が痛みの緩和に有効なこともあります。また、この時期に半数以上の人に見られるのが呼吸困難の症状です。リハビリテーション医療を活用することで、辛い症状を和らげられる場合があります。例えば、1、横になるより座った方が横隔膜が下がって呼吸しやすくなるため、体位を工夫し、楽な姿勢を上手にとる。2、呼吸が苦しいため、早く息を吸い込もうとして、浅い呼吸、胸式呼吸になるが、悪化の一因にもなるので、深い呼吸、腹式呼吸をするように意識をする。3、歩行や足踏みのような軽い運動をすると、気管支が拡張され、喉に絡んだ痰も出やすくなり、呼吸が楽になる、などがあります。ホスピスや緩和ケア病棟などでも、リハビリテーション医療を受けることができます。どんなリハビリテーションが自分に必要か、担当医やリハビリテーション科のスタッフに尋ねてみましょう。7、在宅療養でのリハビリテーション医療。在宅療養でもリハビリテーション医療を受けられます。自宅で過ごすことを希望する人は、退院するときにリハビリテーション科医やリハビリテーションスタッフに身体機能の状態や自宅の環境などを評価してもらい、日常生活に必要な動作、ADL を維持・向上するためのアドバイスを受けたり、在宅リハビリテーションのプログラムを組み立ててもらったりすると良いでしょう。ただし、体の状態は変化するため、継続的にリハビリテーション科医やリハビリテーションスタッフに関わってもらうことが望ましいです。自宅で過ごす場合にどのような制度を利用できるかについて、受診している病院に所属するメディカルソーシャルワーカー MSW やかかりつけ医ケアマネジャーに相談してみましょう。市区町村役場の介護保険課で相談することもできます。医療保険制度で通院リハビリテーションを受けたり、介護保険制度で訪問リハビリテーションや通所リハビリテーションを利用できたりする場合があります。訪問リハビリテーションでは、理学療法士 PT や作業療法士 OT、言語聴覚士 ST が定期的に自宅を訪問し、日常生活に必要な動作を行うための機能訓練をはじめ、さまざまな支援を行います。自宅でリハビリテーション医療を受けることは、気分転換になったり、治療が続けられているという安心感や達成感につながったりすることもあります。通所リハビリテーションでは、 自宅まで迎えに来てもらえるメリットがあり、専門の設備を備えた施設でリハビリテーションが可能です。外出することで生活のメリハリや気分転換にもつながります。8、家族や周りの人に知っておいてほしいこと。適切ながんのリハビリテーション医療を受けるためには、リハビリテーション医療に対する家族や周りの人の正しい理解が大切です。がんの治療を受ける際には、治療による体への影響にはどのようなものがあるか、それに対してどのような対応をしてもらえるのかについて、担当医や看護師に尋ねてください。また、リハビリテーション医療を受けることができるかについて、担当医に相談してみましょう。家族や周りの人がリハビリテーション医療について正しく理解することは、患者本人の支援だけではなく、家族や周りの人の負担軽減にもつながります。看護師やリハビリテーションスタッフから、適切な介護の方法を教わったり、患者本人が動きやすいように、家の中に手すりをつけるなど、生活環境を整備したりすることで、自宅で看病しやすくなることにつながります。リハビリテーション医療は、がんと診断された直後から、あらゆる状況に応じて行われるため、リハビリテーション医療を受ける場所も様々です。地域のがん診療連携拠点病院にあるがん相談支援センターでは、リハビリテーション医療に関する様々な疑問や悩みについて相談することができます。参考文献、日本リハビリテーション医学会、がんのリハビリテーション診療ガイドライン改訂委員会編、がんのリハビリテーション診療ガイドライン第2版、2019年、金原出版。日本がんリハビリテーション研究会編、がんのリハビリテーション診療ベストプラクティス第2版、2020年、金原出版。国立がん研究センター作成の本、がんの冊子、各種がんシリーズ、がんと療養シリーズ、緩和ケア、ほか、がんと仕事の Q&A、がんの書籍、がんの書籍は書店などで購入できます。がんになったら手に取るガイド、普及審判、別冊、私の療養手帳、もしもがんが再発したら、閲覧入手方法、インターネットで、ウェブサイトがん情報サービスで冊子ファイル PDF を閲覧したり、ダウンロードして印刷したりすることができます。がん情報サービス、アドレス、https://ganjoho.jp、がん情報で検索できます。病院で、冊子や書籍は全国のがん診療連携拠点病院などのがん相談支援センターで閲覧入手することができます。冊子・書籍の閲覧方法や入手先がわからないときは、がん情報サービス、またはがん情報サービスサポートセンターでご確認ください。がん情報サービスサポートセンター、ナビダイヤル、0570-02-3410、電話、03-6706-7797、受付時間、平日10時から15時、土日祝日、年末年始を除く。相談は無料ですが、 通話料金はご利用される方のご負担となります。がん相談支援センターについて、がん相談支援センターは、全国の国指定のがん診療連携拠点病院などに設置されているがんの相談窓口です。患者さんやご家族だけでなく、どなたでも無料で面談または電話によりご利用いただけます。相談された内容がご本人の了解なしに患者さんの担当医をはじめ他の方に伝わることはありません。わからないことや困ったことがあれば、お気軽にご相談ください。がん相談支援センターや、がん診療連携拠点病院、がんに関するより詳しい情報は、ウェブサイトをご覧ください。がん情報サービス、アドレス、https://ganjoho.jp がん情報で検索できます。作るを支える、届けるを送る、がん情報ギフト。国立がん研究センターは、皆様からのご寄付で、確かな、わかりやすい、役立つがん情報を作り、全国の図書館などにお届けするキャンペーンを行っています。ぜひご協力ください。原本奥付け、がんの冊子、がんと療養シリーズ、がんとリハビリテーション医療、2013年7月19日、第1版第1刷り発行、2021年10月18日、第2版第1刷り発行。編集、国立がん研究センター、がん情報サービス編集委員会。発行、国立がん研究センター、がん対策研究所、がん情報提供部。郵便番号、104-0045。東京都中央区築地 5-1-1 電話 03-3542-2511 ISBN 978-4-910-764-04-7 QR コードがあります。本冊子の作成にご協力いただきました方々のお名前は、がん情報サービスの作成協力者、団体、個人に掲載しております。また、お名前の掲載はしておりませんが、その他にも多くの方々にご協力をいただきました。原本奥付け終わり。以上で、がんと療養208、がんとリハビリテーション医療を終わります。制作完了2022年4月。制作、堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センター。制作協力、堺市音訳ボランティア、泉の会。